今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック、ドクターシンガーソングライターの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回は本日2月6日がですね、ビーチボーイズのカール・ウィルソンの命日ということを受けまして、カール・ウィルソン特集をお送りしてみたいと思います。そんなわけで今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はチロロネット、杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
さて今回はビーチボーイズのカール・ウィルソン特集ということでございますので、まずは私の曲でビーチボーイズからの影響が色濃い曲をかけてみたいと思います。2002年の EP The Season of Love より竹迫凛太郎で Catch My Wave。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀哉です。
今日はですね、2月6日本日がね、ビーチボーイズのカール・ウィルソンの命日ということで、カール・ウィルソン特集をお送りしたいと思います。はい、一発目お聞きいただきましたのは Girl Don't Tell Me、 ビーチボーイズのナンバーでした。1965年のビーチボーイズのアルバム Summer Days に収録されたカール・ウィルソンが初めてリードボーカルを取ったナンバーです。ブライアン・ウィルソンがビートルズのチケット・トゥ・ライドに影響されて作った曲とされておりまして、ビーチボーイズとしては珍しくコーラスが入ってない曲になってます。カールのねボーカルはブライアン譲りで高音なんですけれども、もうちょっとこう芯があってですね、はいはい、まあ、ここではまだ荒削りなんですけれども、はいはい、大きな可能性を感じさせる歌声をね聞くことができる一曲でございました。
はい、
次行ってみたいと思います。次はもうね大名盤の大名曲でございます。まあ行ってみましょうか。ビーチボーイズで God Only Knows。はい、ビーチボーイズで God Only Knows をお聴きいただきました。はい、65年の名盤ペットサウンズに収録された名曲でございます。
はい、
ポール・マッカートニー曰く世界で一番美しい曲だというね、まあ、そういう曲でございますけれども、まあ、その曲のメインボーカルを彼が取ってるんだという時点でね、もう彼はもうレジェンドでございます。
はい、
まあ、すごいんですけれども ね、まあ、彼のベストパフォーマンスの一つでしょうね。
はい、はい、
今回ちょっとねお便りいただいておりまして、ちょっと行ってみたいと思うんですが、はい、ペンネーム愛しのエリーマキトカゲさん、いいですね。
いいですね。
はじめまして、カール・ウィルソン特集と聞いて久しぶりにラジオにお便りしてみました。うん、ビーチボーイズをちゃんと聞くようになったのは学生の頃にたまたま見たテルミンという映画がきっかけでした。その中で流れていたグッドバイブレーションズを聞いて、当時はなんだか変わった曲だなと思ったのが正直な印象でした。学生だったのでお金もなく CD はほとんど買えずに、よく図書館でビーチボーイズの CD を借りて聴いていました。家でなんとなく流しながら聴いていた記憶があります。映画の影響でエレクトロテルミンにも興味を持ったのですが、楽器としてはかなり特殊で、結局やってみるところまでは行きませんでした。それでもあの独特な音は今もビーチボーイズの曲を聴くと自然と思い出します。カール・ウィルソンの歌声は前に出るというより曲の中にスッと溶け込んでいる感じがして、今改めて聞くとやっぱりいいなと思いますというお便りでございます。
すごい、ね、
いいですね。エレクトロテルミン言ってますね。これはね、タンネリンという楽器なんですけどね、テルミンっていうのはあのね、1919年にロシアのテルミン博士が開発した変なこの、う
ん、手をかざしてね、
そうそうそう、うん、あれむちゃくちゃ難しいんで使えへんやろということで、1958年にアメリカのトロンボン奏者のポール・タナーっていう人がね、もっと簡単にできる改良したテルミンを出したんですよ。でそのタナーさんの名前にちなんでタンネリンっていうんですけど、グッドバイブレーションではそのタンネリンが使われていて、で演奏してるのは何を隠そうそのポール・タナーさんなんですよ。そういう話があると。で結局 ポール・タナーさんはそのタンネリンをその量産しなくて自分の1台しか認めなかったから、
超希少ですね。
そうなんですよ。だからあのビーチボーイズもその後ライブとかで使えずに、はい、ちょっとこう簡易版のやつを作ってちょっとお茶を濁しながらやってたんですよね、うん、まあ、そんなエピソードがあるんですけども、今はね、うん、プラグインの音源とかにテルミン入ってますから、うん、何度でもできますけども、まあ、すごいですよね、うん、ありがとうございます。お便りでまた次もくださいね、
はいはい、
まあ、そんなわけで、うん、そんなこと言ってますからね、うん、グッドバイブレーションズ、これもやっぱカール・ウィルソンのボーカルが非常に印象的でございますので、うん、次はそれをかけたいと思います。ザ・ビーチボーイズでグッドバイブレーションズ。 I love the colorful clothes you wear。はい、ビーチボーイズでグッドバイブレーションズを聴きいただきました、
はい、
まあ、ビーチボーイズの代表曲ですね、うん、66年のシングルで全米全英ナンバーワンシングル、それから翌年のアルバムスマイリースマイルに収録されたもので、うん、60年代アメリカのロックシーンを代表する一曲です、うん、この複雑でそして前衛的な、うん、この曲にね、うん、カール・ウィルソンのピュアな歌声が乗ることでなんとかその曲が若者のポップスとして成立しているというか、うん、そういうこう危ういね、うん、ギリギリをついてるというか、うん、でもそれがイギリスとアメリカで1位なんですからね、すごい世界だと思います、うん、次行ってみましょうか、
はい、
次は、ね、67年のですねビーチボーイズのアルバムワイルドハニーに収録された曲で、個人的にはですね、まあ、さっきのゴッド・オンリー・ノーズやグッド・バイブレーションズもすごいんですけれども、うん、カールの僕はメインボーカルって言ったら、うん、真っ先にこれを思い浮かべるかなという曲でございます、うん、次はそれを聴いていただきましょう。ザ・ビーチボーイズでダーリン。はい、ビーチボーイズでダーリンをお聴きいただきました。
はい、
ですね、うん、カール・ウィルソンの声っていうのはですね、ただこうピュアとか綺麗とかね、そういったことだけじゃなくて、こう気張った時に高音の部分がこうハスキーになるんですね。今もお聞きいただいた通りなんですけど、まあ、そういった部分が非常にこうソウルフルでね、
はい、
それがこうブライアン・ウィルソンにはない部分でございまして、ブライアンが不調な時代を、まあ、そのカールの歌声が支えて、そして、ビーチボーイズに新たな可能性を与えた、そして70年代に突入していくというね、まあ、そんなことだったわけでございます、
はい、
カール・ウィルソン特集、次がラストです。最後は70年代の曲です。1971年のビーチボーイズのアルバムサーフズアップに収録されたナンバーで、カール・ウィルソンが初めて単独で作曲した楽曲です。作詞は当時のビーチボーイズのマネージャーだったジャック・ライリーで、メローなパートとロックなパートのこの静と動のコントラストがですね、非常に見事な曲展開の一曲でございます、
はい、
カール・ウィルソンの内面を代弁したような精神性の高い歌詞と、カールのソウルフルなボーカルと、当時のビーチブーズの新境地を示すような、まあ、そんな名曲だと思います、
はい、
それではお聴きください。ビーチブーズでロングプロミスドロード。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト、何でも構いません。 ESFM のホームページ、竹迫凛太郎のホームページのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組は過去の放送をポッドキャストで配信しています。竹迫凛太郎のホームページから聞けますので、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけでカール・ウィルソン特集はこれにてお開きでございます。
はい、
次回は放送日が2月13日、うん、バレンタインイブということで、バレンタインに関するね、うん、ちょっと特集しようかと思うんですが、ポール・マッカートニーの2012年のマイ・バレンタインという曲にちょっと焦点を当ててですね、古今東西に存在するその曲のカバーをね、うん、かけまくるマイ・バレンタイン特集というのを、ね、お送りしてみようかなと思いますので、
はい、
どうぞ楽しみにしておいてやってください、うん、というわけで今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、良い1週間を。 ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はジロロネット、杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。明日の